おはようございます。秋も深まってきました。教会の周辺でも紅葉が見られます。皆さんのご自宅や周辺はいかがでいらっしゃいますか？教会の庭ではまだ白い大きなエンジェルトランペットがしっかりと咲き、紅のワビスケが緑の葉の間にいくつも並んでいます。心を和ませる自然風景です。皆さんにおいでいただければよろしいのですが、叶いません。残念です。教会の暦ではこの日を収穫感謝日として、創造の主が地上の営みに働かれた御業を思い感謝をいたします。また教団では長年働かれ引退された先生方への感謝として謝恩日としています。教会は独自で何かできたのでもなく、主なる神様の憐れみ深い働きで立て上げられ、先輩の先生方の労苦や応援により今の姿があることを感謝いたしたいと思います。詩編34編16節、主は従う人に目を注ぎ、助け求める叫びに耳を傾けてくださる。今日の聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書17章11節から19節です。ここには主イエスが私たちの助け求める叫びに耳を傾けてくださる姿があります。二つの点でお話をします。一つ目、私たちを憐れんでください。13節、声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。サマリアの村での出来事でした。主イエスがエルサレムへ登る途中にこの村に寄られた時のことでした。主が来られると人々には噂が伝わっていたのでしょう。そこに重い皮膚病を患っている10人の人たちが出迎えようと離れて待っていました。当時の定め、律法によってこの病の人は他の人たちから距離を保つように強制されていました。しかし守ってはいましたが、あえてできるだけ近くにやってきて叫んで助けを求めました。離れたところから声を張り上げました。13節、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。彼らは重い病のためだけの理由で家族からまた社会から切り離された生活をさせられています。前向きに何かをなせる資格も立場もありません。この方に大声で叫び訴えたのは、私たちを憐れんでください。彼らから差し上げたり捧げられるものは何もありません。ただ求めるのみ、そして主の憐れみでした。今教会は礼拝や集会が新型コロナウイルスの感染対策や感染予防から制限を受けています。以前のように一同が集い賛美の歌を歌ったり言葉を交わしたり祈り合ったりすることが自由にできなくなってしまいました。収束されれば元へ戻れます。しかしこのただ中でも教会の方々は注意しながら働きを続けてくださっています。祈ることをやめません。それぞれの場で教会の方々、家族、友人、地域の方々のために祈り続けてくださっているのです。また教会堂に来られて一人静かに祈りを捧げてくださるのです。大きな励ましです。私たちができることは限られています。だからこそ私たちもこのお方に求めています。どうか私たちを憐れんでください。さて、主イエスが彼ら10人に答えられた行動は意外なものでした。彼らのところへ行きませんでした。癒すときになさる触ることもなさいませんでした。あなた方は癒されたとも宣言されませんでした。 14節。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って、体を見せなさいと言われた。当時の祭司の役割の一つが、一種の健康検査官の働きでした。実際に癒されたらそれを確認するために、祭司のもとへ行き、完治したと認定してもらう必要がありました。主イエスは不思議なことを命じられました。まるで癒されたかのように振る舞って、祭司のもとへ行けとおっしゃるのです。その男たち十人は命令に従いました。癒しが起こりました。14節。彼らはそこへ行く途中で清くされた。十人が皆途中で癒されました。15節。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。16節。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。癒されると直ちに10人のうちの一人に神様を賛美する心と主イエスへの感謝の気持ちが湧き起こりました。男は謙遜に振る舞います。ひれ伏して主に感謝したのはサマリア人です。ユダヤ人ではなかったのです。すぐ感謝を表したのでした。私たちも主にすぐ感謝する心をいつも持っていたいと願います。二つ目、あなたの信仰があなたを救った。主イエスの憐れみの言葉です。それは私たちへの励ましの言葉でもあります。17節。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。主は9人のユダヤ人にも心を向けられました。しかし主の足元にひれ伏して感謝したのがサマリア人外国人でした。そしてこの外国人が神を賛美するために戻ってきた場所はイエスの足元です。ユダヤ人がこだわるエルサレム神殿ではありませんでした。主イエスの救いは体の病の癒しにとどまらず、その人の心、人生に及ぶものでした。19節。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。主イエスは戻ってきた人を励ましました。ひれ伏している彼に起き上がって解放された自分の道を進むようにと言われました。そして彼の信仰が彼を救ったのですと確信させました。他のユダヤ人9人にも信仰はあり癒されました。しかしこのサマリア人は主への信仰と感謝を捧げました。そこから主が共に歩んでくださる約束を与えられます。彼は一人ではないのです。平安と喜びを得ました。終わりに、ここには、主イエスが私たちの助け求める叫びに耳を傾けてくださる姿がありました。私たちを憐れんでください。私たちの叫びでもあります。私たちの切なる訴えにもこのお方はお答えくださいます。私たちもその方の足元に戻り、感謝し、礼拝を捧げようではありませんか。主は待っておられます。あなたの信仰があなたを救った、と私たちを励まし、立ち上がらせてくださるお方です。どうして私たちの信仰でできるのでしょうか。主イエスが力づけ、励ましてくださるからです。そして私たちと共に歩み続けてくださるからです。 感謝いたしましょう。お祈りをいたします。私たちを愛され、命を捧げて罪の許しをなしてくださったイエス・キリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちも願い求めます。どうか私たちを憐れんでください。私たちを置かれているところから助け出してください。癒してください。たとえ小さな信仰でも顧みられ、立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったと力づけてください。本日は収穫感謝の日、教団謝恩日です。主に感謝いたし、長年働かれ引退された教師の方々を祝福してください。私たちが主の教会、家族や地域の方々に仕えられますように励ましてください。今日それぞれの場で持たれている礼拝を顧み、恵みを添えてください。風水害で被災された地域の人々には必要が応えられ、それぞれの地域と教会が復興し、安心な生活に回復されますように助けてください。国内外で拡大傾向にある新型コロナウイルスの感染が抑えられ、人々の健康と生活をお支えください。特に日夜危険にさらされ、医療活動に従事してくださる方々と、町を維持してくださる方々をお守りください。教団の教会と国内外の教会を助け、主の皆が崇められますように、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。